説教背負われている私、増田琴牧師です。
見よ、兄弟姉妹が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。賛美の心を持って今朝ご一緒に礼拝を捧げることができる恵みに心から感謝をいたします。新しい主の日を主の光に照らされて歩み始めたいと願っています。少し前に先輩牧師にお礼のメールをお送りした際に、昨日は説教がうまくいかず立て直すのに時間がかかっています、一言添えました。そうしましたら、その先輩牧師が、牧師でいる限り語ったことが気になる方が健全かもしれませんね、琴さんも語ったことを気にしながらも、あとはメッセージを聞いた方々に委ねてリラックスしてください。聞いている方々は意図したこととは違うことをそれぞれ自分の人生の中で受け止めて生かされていると思います、とメッセージを返してくださったのです。その言葉に励まされました。そして気づきました。そういう言葉はきっとどこかに書かれていると思います。牧師のための本とか説教者のための本に書かれているかもしれません。でもその時、この私のそのつぶやきとも言えない言葉に返してくださった、この私に語ってくださった今の私の状況のためにその言葉を伝えてくださった、人はそういう時に支えられるのだな。それを私に向けられている言葉として受け止める時に、人は出来事を受け止めるのだなと思いました。私に向けられている救いの出来事はこの私の人生に向けられているということを知った時に起こるものなのではないでしょうか。使徒信条には、我は信ずその一人子我らの主イエス・キリストを信ずという告白が行われています。私たちが信じているイエス・キリスト、これはイエスが名前でキリストが名字ではありません。イエスというのはヘブライ語では、旧約聖書が書かれたヘブライ語ではヨシュアという名前です。旧約聖書の中にもヨシュアという人が出てきますし、当時のユダヤ人の名前としては比較的よくある名前でした。主なる神は救いという意味です。そしてキリストは旧約聖書のヘブライ語ではメシアとかメサイア、油注がれたものという意味で使われている。それが新約聖書のギリシャ語になるとキリストとなっているわけです。ですからイエス・キリストというのは、それだけですでにイエスは救い主だという言葉になっているのです。先ほどご一緒に分かち合いましたマタイによる福音書では、弟子のペトロが主イエスに、他の人たちは私のことを何と言ってるかと尋ねられた。預言者だと言っている人もいます。エリアとかエリシャとか、イスラエルの素晴らしい預言者たちの名前を挙げる人もいる。ではあなたは私を何と言うのか、そう問われました。ペトロはこの時、あなたは主なのだ。イエスはその答えを聞いて、あなたにこのことを表したのは人間ではなく神様ご自身がそのことをあなたに表したのだと伝えられました。そしてこの信仰の告白の中には、イエス・キリストというのは神の一人子だと記されています。 一人を。ヨハネによる福音書の1章18節には、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのであると記されています。イエス・キリストは神の一人子、そして私たちが神を知るというのは、このイエス・キリストを通して神を知るのだ。この方を通して私たちは神を見るのだと言われているのです。一人子であるというのは、言葉を変えますと、他に変えることができない、かけがえのない存在だということだと思います。懐にあるというのは、一緒に内側にあるということで、神として共にある、その方だ。その一人子がこの世界に来られた、それは世を愛する神の愛の現れそのものだったと語られるのです。神がこの世界を愛しておられる、だから一人子を送られたのだ。神の愛は旧約聖書においても表されてきました。旧約において示された神の愛は、しかし見えないものだった。新約になってイエスという一人の子の人格を通して、あるいは神の一人子を通して、私たちに神の愛が余すことなく伝わる。神の愛は見えるでしょうか。いまだかつて神を見た者はいないのです。けれどもイエス・キリストを通して私たちには神の愛が見える。それは抽象的な愛ではない。愛というのは具体的です。一般論ではありません。この私に向けられている神の愛です。私に向けられている神の愛、イエス・キリストはそれを表されました。思い起こすのは、ルカによる福音書19章に記されているザーカイという人の救いの物語です。イエスがエリコという町に入って行かれた。そこで徴税人、税を集めた仕事をしていたのがザーカイでした。徴税は当時ユダヤを支配していたローマのために集められていましたので、重税にあえいでいた民衆から、彼らはローマの協力者、裏切り者と嫌われていたのです。ザーカイはイエスがこのエリコの町にやってくるということを聞きます。自分のうちに何かイエスに惹かれるものを感じたのだと思います。イエスがどのような人か一目見たいと彼は思いました。走ります。しかし群衆に遮られました。聖書には、彼は背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかったとあります。ギリシャ語ではこの背が低いという言葉は、ミクロという言葉が使われているんです。ミクロ、本当にこう顕微鏡でしか見えないような小さい、そういうものの単位ですよね。その言葉、ザーカイは小さかった、ミクロだった。これは身体的な特徴として背が低いということを言っているというよりも、むしろ彼は自分の小ささを知っていたんです。人間として決して大きくはない。人にとっても、そして自分自身にとっても、私は小さい、そして小さいと思われている、そう思っていました。でも大きく見せようとしてきたのです。なんとか下駄を履かせて ヒールを履いて大きく見せようとしてきました。イエスのところに行こうとしたときに、彼は痛烈にその自分の小ささに気づかされた。誰も自分のために道を開けてくれる人もおらず、まるで意味のない、ここにいるにもかかわらず関心を寄せてくれる人などいない、そういう人間にしか過ぎない。見放されて己の小ささだけを味わわなければならない、それが私だ、だからミクロなんです。一辺の価値もないように思う、分かってるよ、この私だってどう見られてるか、自分をどう受け取るって分かってるよ。そして彼はイチジクグワの木に登る。イエスはその場に来られました。そして、ザーカイ、降りてきなさい、急いで降りてきなさい、呼びかけられた。相手のことが本当に分かるのは、その人の下に立った時ですね。上から見てる時じゃない。彼がイチジクグワの木に登って、そうやって高いところで何とか自分を見よう、俯瞰してみよう、すべてのことを思っている時に、イエスは言われた。急いで降りてきなさい、ザーカイ。その人の下に立って表面だけを見ているのではなくて、その人が本当にどのようにありたいのかということをイエスは見られた。自分でも気づかないその願いを受け止められたのだと思います。パウロという人は書簡の中で、自分は自分でもやりたくないと思っていることをやってしまう、そういう人間だ、それが人間としての罪の姿だと語りました。そしてそういう惨めな自分を助けてくださるのは、本当に神様が求めておられて、そのことを表されたイエス・キリストの他にはないと言ったのです。イエスは木の下で、急いで降りてきなさい、今日私はあなたの家に泊まりたい、一緒に食卓を囲みたい、言われました。そして人の子は失われたものを探して救うために来たのであると記されています。失われたものというのは、ギリシャ語では間違った場所に置かれているという意味、間違った場所に置かれている、あるものが本来ある場所から外れて間違った場所に置かれているときに、それは失われている。イエス様はザーカイに、急いで降りてきなさい、あなたが登っているそのところから、あなたが高く見せようと、大きく見せようと思っているそのところから降りてきなさい、あなたは間違った場所にいるよ。それは本当に自分がそうありたい場所とは違うのではないか。あなたが本当に必要なのは、一緒に喜びも悲しみも分かち合う友でしょう。ザカイはイエス様が本当に自分のことを知っていてくださっている、そのことに気づいた時から変わりました。それは一般論ではない、この私に向けて語られたからです。この私に向けられた神の愛に触れたからです。ザカイはユダヤ人として、もちろん神の愛についてもう生まれた時から聞いていたと思います。しかしその眼差し、その呼びかけが他ならぬこの私に伝えられたものなのだ、向けられているということを彼は初めて知った、この状況で。そして、ああ、 自分はイエス・キリストと共に食卓を囲む場所にいたいのだ、気づくのです。イエス・キリストは神の愛を見える化して、見えるようにして伝えました。一人一人に届けました。特に小さくされている、弱くされている、自分などを人の目に留まらない小さいものだ、ミクロな存在だ、人の目には隠されてしまって気づいてもらえない、誰からも注目されない、目に留まらない、そう思っている人に向けられてきた。自分の持てるものを正しく用いるように、ザーカイはそこから導かれていきます。変えられていきます。持てるものを用いて神の業に共に働くものとされる、神の愛の業に一緒に参与するものへと変えられていく、それを改心と言っています。神様の愛に触れることが先なんです。神様の愛に触れた時に自分の小ささに目を留めて、それをごまかして生きることに、救急としなくてもよいということに気づく。この私の与えられた器で神様の愛を、恵みを美し返していこう。ヘブライ人への手紙2章11節には、イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでとあります。イエスが神の愛を示される、周りに評判のいい人ならば、あるいは尊敬を集める人ならば、兄弟姉妹と言ってもらえることは誇らしいかもしれません、嬉しいかもしれませんけれども、決してそうではない。人から疎まれている、むしろ兄弟姉妹だということをなんとなく避けたいなと思われている一人かもしれない、そういう私に、あなたは私の兄弟姉妹ではないか、私はそのことを全く恥だとは思っていないよ、あなたは小ささを隠そうとするけれども、私はそのことを恥だとは思っていないよ、あなたも神の子ではないか、私の兄弟であり姉妹ではないか、そう呼びかけられるんです。その人自身の尊厳の回復を、そして新しい自分を認識する招きでもあると思います。今年は作家遠藤周作の没後25年ということで、いろいろなところで特集が組まれています。日本キリスト教団の出版局から出されている信徒の友という雑誌も、9月号が遠藤周作の特集でした。今月、若松英輔さんという方が、日本人にとってキリスト教とは何か、遠藤周作の深い川から考えるという本を出されました。深い川という題名、遠藤周作さんの小説ですけれども、これは黒人霊化と呼ばれてきたアフロアメリカンと呼ばれる、そういう人たちの賛美歌から来ている題名です。作中ではインドのガンジス川、深い川に模されています。その中で若松さんが触れておられる場面なのですけれども、主人公の大津と三つ子との間で交わされる会話があります。大津という人はカトリックの信仰を持って、学生の頃から礼拝に参加して祈りを捧げる、そういう学生でした。まあ非常に珍しい。三つ子は同じ大学で学ぶ、それを冷ややかにシニカルに、しかし半ば関心を持って近づくのです。三つ子と関係を持ってから捨てられた大津は、その後修道生活を送り、ヨーロッパにも渡るのですけれども、そこのキリスト教の固い 競技の世界に居場所を見出すことができない。後に彼はそこからも破門されるようにして逃げ、その後インドで人から捨てられるように置かれている遺体を運んで弔う、ガンジス川のほとりで弔うということを続けています。美津子は断るごとにその王子と手紙のやり取りをしたり、会って話をしたりしています。彼女自身が人を信じることのできない深い渇を持っている。自分を愛せない人間だと感じ、また深く愛し愛されたことはないと、そう感じている、ある種の虚無を持った人間です。その中で自分は何を求めているのか、実は道を探している。大津は自分が神に呼ばれた時のことを彼女に伝えます。あなたから捨てられたからこそ、僕は人間から捨てられたあの人の苦しみが少しは分かったのです。おいでという声を聞いた。おいで、私はお前と同じように捨てられた。だから私だけは決してお前を捨てないという声を、そう言うんですね。作中で大津はそれを神と言わないで玉ねぎって言うんです。玉ねぎ、神っていうとなんかちょっとこういろいろなそれまでの考えにとらわれるからかもしれない。玉ねぎに、玉ねぎ剥いて剥いて実体がなくなるってことかな。であるところで若松さんもそう書いてらしたんですけど、玉ねぎは使うと涙が出るってこと、あ、そういう考え方もあったのかと思った。確かに、まあ玉ねぎって切ってこう使うと涙が出る。で、神は働くと涙が出る。そうですかね。あ、そうかもしれないですね。深い川は涙でできているのかもしれないですね。彼はこう言います。玉ねぎは愛の働く塊だ。神は存在というより働きです。玉ねぎは愛の働く塊なんです。玉ねぎはある場所で捨てられた僕をいつの間にか別の場所で生かしてくれました。若松さんはその場面に出会って、ある種の言葉にはその人をその人にする力があると語るんです。その人をその人にする力、本当にその人が望んでいること、その人が本当にこうありたいと願っているもの、神に表されたその自分自身の姿に、その人を導いていく力ということです。その人の中に眠っている何かを呼び覚ます力でもある。神に呼ばれる、神の愛が私たちに見えるようになる、それはイエス・キリストを通じてです。イエス・キリストを通じて、この自分を小さいと卑下して見えなくされているものだと自分自身に対して言うほかなくなっている私に対して、イエスは呼びかけ、降りてきなさい、あなたもこの食卓を囲む仲間になろう、一緒に座るそういう一人になろうと私に呼びかけてくださっている。そこに救いの出来事がある。それは一般論ではなく、誰かに語られた言葉ではなく、この私に語られた言葉だ。私たちが、我はその一人おりご、我らの主イエス・キリストを信ずと告白する。それは、この神の愛が私に向けられているのだ。そのことを私はイエスにおいて知ったということを伝えているのだと思います。そしてそれを届けている人がいたということを 私の人生にはそういう人が一緒に立ってくれた、私を背負ってくれるイエス・キリストがいた。あなたはメシア、生ける神の子ですと告白しながら、その言葉に生きることができなかったペテロ、十字架を前にして離れてしまった弟子たち、しかしその弱さや信じきることのできない頼りなさを持っている、そういうものである私にイエスは呼びかけ、そして共に食卓を囲もう、私たちを背負ってくださる方である。そうして私たちの人生は一人で歩むのではないということが証しされているのではないでしょうか。今朝こうしてご一緒に賛美をし祈りを合わせていることを感謝いたします。私に向けられているその呼びかけと、そしてあなたも自分の持っているものを分かち合って、神の平和と福音のために証しをしていきなさいという呼びかけに応えて、ここから出かけていきましょう。皆様お一人お一人に神様の力が、聖霊が豊かに寄り添いますようにお祈りをいたします。主なる神様、あなたは今朝私たちに呼びかけ、そうして神の前に生きるものとしてくださいました。イエス・キリストを通じて小さくされている、見えなくされている一人一人を神様がいかに愛し、いかに大切に思っているかを伝えてくださいました。神様、どうぞ私たちがこの社会の中で生きていく大切な視点を、視座を見失うことなく歩んでいくことができますよう導いてください。そしてあなたからいただいているものを用いて、神の国を、福音を述べ伝えていくことができますように、私たちをここから派遣して、それぞれの場であなたの愛を伝える指とし、その足として用いてください。世界には亀裂と対立が広がっています。その中にあって、イエス・キリストが和解を成し遂げられたことを信じ、なお希望の火を灯すことができますよう、あなたが支えてください。この感謝と願いを主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。